ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアは中国とインドへのパーム油輸出を増やしを続けている。ヌサンタラ州と開発の実測可能性は、プラボー次期大統領の優先プログラムの一つ。最初のニュースです。植木省はインドネシアは中国とインドへのパーム油もしくは麻生パーム油への輸出を引き続き増加させると述べました。なぜなら、インドネシアの輸出は過去10年間パーム油に依存しているからです。貿易省の司法政策長ファジャリニ・プントデウィ長官は、10月17日木曜日、ジャカルタで開催されたインドネシアの産物輸出の複雑性増大に向けた機会と課題と題したガンビアトレードトークイベントの合間に、現在農産物や農園製品は依然としてパーム油商品が大半を占めていると述べました。ファジェリニ・プントデヴィ氏は、インドネシアのパーム油商品の輸出は今後も高水準が続くと確信しています。次に、国家研究革新庁の研究者バハディアル・ディファイ氏は、プロボーとジブラン次期大統領および次期副大統領の優先プログラムの一つである東カリマンタンのインドネシアのヌサンタラ州との開発の実現可能性は、インドネシアの経済競争力を加速できると述べました。バハティアル氏は、10月17日木曜日、ジャカルタでヌサンタラ州との開発が中部および東部地域に新たな経済中心地を生み出し、公平な発展を促進し、ジャワ島を中心とする経済集中を軽減できることを公表すると、これは実現可能だと述べました。同氏は、ヌサンタラ州との継続的な発展は輸送コストの効率化にもつながり、この地域がインドネシア中部への接続ハブとなり、人や物がジャカルタで移動する必要がなくなることを意味すると強調しました。次に、レバノン南部ナバティの町を襲ったイスラエル軍の空爆による死者数は16人に増加しました。死亡した犠牲者の一人はナバティ市長ハマッカヘル氏です。10月17日木曜日、 AFP 通信社が報告したように、ナバティ州のホワイダ・トルコ知事は声明で、現地時間10月16日水曜日に起きたイスラエルによる攻撃を虐殺と呼びました。同州は緊急会議が開催されている前に、その攻撃が政府調査に胸を襲ったと述べました。レバノン保健省によると、ナバティでの襲撃により少なくとも16人が死亡、50人が負傷したということです。レバノンの国営通信社は、この攻撃によりナバティ市政府本部が被害を受け、軍関係者が施設からの避難を余儀なくされたと報じました。 次にフランス政府はイスラエルの貿易産業を請け負い業者に対し11月初旬に開催される欧州海軍軍事の経営の参加を禁止しました。これは10月16日水曜日コミメディアポリティコが報じました。木曜日スポットニックからアンダラス新社が引用したように、ノキアでの軍事製品の展示が禁止されているにもかかわらず、イスラエル代表団は依然として訪問者として出席することが許可されます。パリ北東のボビニ県の裁判所はフランスパレスチナ連帯協会からの要請を受け、ユーロスタートリー軍事ヌキアへのイスラエル企業の参加を禁止しました。フランス国防省は以前ガザ地区での戦争犯罪への関与の疑いを匂いに、ユーロスタートリーヌキアの主催者工場に対しイスラエル軍企業がヌキアに参加するのを阻止するよう要請していました。最後のニュースです。マグニチュード 5.9 の地震は現地時間10月16日水曜日午前10時46分にトルコのマラティアで発生しました。地震の震度はトルコの他の3つの県、すなわちエラズ、ディアルバケル、ムスでも感じになりました。在アンカラのインドネシア大使館はインドネシア国民に地震の犠牲者はいなかったことを確認しました。しかし学生や地元住民と結婚しており合計98人のインドネシア国民が被災地に居住しており影響を受けました。これは10月16日水曜日の夜、インドネシア放送局または RRE とインタビューで在トルコのインドネシア大使アハマッディ・サル・プルナマ氏が語ったものです。アハマッディ・サル大使は地震発生後、彼は直ちにマラティアの対策本部及びインドネシア学生協会と連携してインドネシア国民の状態を確保したと説明しました。アハマッディ・サル大使によると、トルコ内務省は負傷者や死亡者が出ていないことを確認したということです。それ以外には大規模なインフラ被害はなく、住宅3戸が被害を受けただけです。これでニュースを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドとカナダの肉日韓関係はさらに激化することについてお伝えします。インドとカナダの関係は最近激化しています。連邦警察の捜査でカナダ国内のシック教徒反体制派インド人に対する暴力キャンペーンにインド政府職員が関与していたことが判明したことを受け、カナダはインド外交官6人を追放しました。カナダのメラニ・ジュリー外相は10月14日月曜日、インド外交官追放の決定は2023年6月カナダのシック教徒化するカハ・ジップシン・ナジャラさんの殺害事件に関係する6人の懸念者を特定する十分で明確かつ具体的な証拠に基づいていると述べました。カナダのジャスティン・トルドー首相は10月12日月曜日記者会見で、カナダ王立木場警察または RCMP がインドの工作員がカナダの治安を脅かす活動に関与しているという明確で説得力のある証拠を発見したと述べた。カナダがインド外交官6人を追放してから2日後、ジャスティン・トルドー首相は10月16日水曜日、インドがカナダ領内で殺人や恐喝などの暴力行為を犯し、致命的な間違いを犯したと非難しました。トルドー首相は外国干渉に関する連邦調査に出廷し、カナダのインド系シーク教徒の反体制派を標的にするなど、ニューデリーの犯罪行為の兆候がますます明確になっていると述べました。インドはカナダ政府の主張を不合理として拒否しました。インド外交官の追放を受けて、インド外務省は、高等弁務官代理を含むカナダ外交官6名を追放し、10月19日土曜日までの国外退去を与えると発表しました。インドとカナダの間の紛争は2023年に始まりました。インド外交官の追放を伴うカナダ政府の最近の告発により、両国間の肉日韓関係は最低点にまで落ち込みました。実際これまで両国はお互いを戦略的パートナーとして認識していました。カナダは2022年インド太平洋戦略におけるインドの大きな可能性を認識しています。インドとカナダの政府は発生する問題に関して真剣にオープンの対話を行う必要があります。 対話がなければそれが波及し、両国間の貿易投資ビジネス関係に影響を与えることが懸念されます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年10月18日、ソ連のロケットが金星到達に成功したことから始めます。ソ連のベデラ4号研究ロケットは1967年10月18日に惑星金星への到達に成功しました。ベデラ4号は金星を探査するソ連の宇宙プロジェクトであるベデラ計画の枠組みの中で打ち上げられたロケットでした。このロケットは地球から他の惑星への到達に成功した最初のロケットとしても記録されています。ベデラ4号の分析結果に基づいて、金星の温度は非常に高く、大気はより熱量が高く、金星はずっと前に水の大部分を失った可能性があることが知られています。次に、1992年10月18日、マルパティのサンダラ航空5601便墜落事故が発生したことについてです。マルパティのサンダラ航空5601便は中部ジャワ州、スマラン州のアハマティアニ国際空港から西ジャワ州バンドン市のオセンサスナルから国際空港までのルートを提供するインドネシアの国内線サービスです。1992年10月18日、バンドンに向かっていた CN 235号重航空機は悪天候のため午後13時30分西ジャワ州マドケノボンタン山に墜落しました。この航空機は衝撃で爆発し、乗客27名と乗員4名全員が死亡しました。最後に2007年10月18日、パキスタンのカラチでの爆弾テロについてです。2007年10月18日、パキスタンのカラチのカルサズで、パキスタン元首相ベナジル・ブットを乗せた車列への爆弾テロが発生しました。爆弾テロはイギリス亡命先から帰国したベナジル・ブット元首相の出迎えの際に発生しました。この爆撃では、少なくとも180人が死亡し、そのほとんどがブット元首相のパキスタン人民党の党員で900人が負傷しました。ベナジル・ブット元首相はこの事件を生き延びました。しかし約2ヶ月の2007年12月、党の集会に出席中に銃を持った男が防弾車両に発表しました。その後、市の近くで爆弾が爆発し、20人以上が死亡、ベナジル・ブット元首相を含む100人が負傷しました。ベナジル・ブット元首相は爆発の力による頭部損傷で死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
Yeah!
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は工業省は地域の農業産業の強化を奨励することについてお伝えします。インドネシア政府は工業省を通じて地域の経済成長を促進するために各地域の農業産業の成長を奨励しています。この農業産業には食品、飲料、園芸製品、製紙、印刷、木材、加工、工産業などの7つの主要部門が含まれており、これらの産業は2024年までに平均 4.84% の成長を記録しています。これは水曜日にし、クリマダン州のインドネシア中央銀行代表が実施したカプワス経済フォーラムの活動で、農業産業の現状についてプレゼンテーションを行った際、工業省の森林農園製品産業局長セティア・リアルタ氏が語ったものです。リアルタ氏はまた、この成長は2013年と2020年中の実績よりも優れており、過去産業の国内総生産に 51% 以上貢献したと説明しました。農業部門も 17.91% の貿易黒字を記録しました。農業産業への投資総額は現在ほぼ90兆ルピアに達しています。同市によると、農業分野、特にインドネシアが世界最大の生産国であるパーム油産業では高い競争力を持っているということです。サティア氏はインドネシアのパーム油製品を攻撃するネガティブキャンペーンからパーム油産業を守ることの重要性を強調しました。2023年のインドネシアのパーム油生産量は2億5000万棒の成功棒に達し、総パーム油生産量は5000万トンから5100万トンに及ぶ見込みです。しかし、セティア氏によると、農業産業が直面している主な課題は、特に食品飲料産業において、海外からの原材料や福祉材に依存していることだということです。同市は塩など一部の商品は業界が要求する非使用のため依然として輸入しなければならないと述べました。工業省はまた、農業産業の生産努力活用に関してまだ課題があり、コビッド19パンデミック前のレベルにまだ完全には戻っていないことを認めています。特にパーム油部門では生産性の向上が主な焦点となっています。同市によると、現在民間のパーム油の生産性はヘクタールあたり20から24トンまでに達した色が、国営企業のパーム油生産性は1ヘクタールあたり18から20トンまでに過ぎないということです。特にヘクタールあたりわずか6から8トンまでの小規模農園では生産性を高めるのに大きな課題があります。工業省は研究、イノベーション、人材水準の向上、新技術の導入を通じて、産業構造と工業化、エコシステムの強化に取り組んでいます。サティア氏はまた、税控除や免税期間プログラムを通じた、投資奨励策など、農業セクターを支援する政策を強調しました。オーシュリング森林破壊規制などの世界的な課題の待ったる中、産業上はパーム油産業の競争力を維持するために引き続き努力していきます。目標は2045年までにインドネシアの CPO 生産量が現在の生産量の2倍となる1億トンに達することです。これでインドネシア語を終わります。
Bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナー皆さん、パソワナインドネシア、今日はバンタン州の観光地シトギトンをご紹介します。家族と休暇の時間を過ごすことは、特にジャカルタの大都市に住んでいる場合にはとても楽しいことです。訪れることができる場所の一つはジャカルタ市からそれほど遠くない、まさにジャカルタ南部の郊外にあり、バンタン州に直接隣接しています。場所はバンタン州南ミタングラン1シプタ島にあるシトギントン観光公園です。このシットまたは湖は年の森のように位置しており、ここの空気はとても新鮮です。シトギントン湖の水の穏やかな波紋は湖そのものの静けさをさらに高めます。鳥のさえずりが来訪者の存在を歓迎しているようです。シトギントン自体はオランダ植民地時代から存在する人足です。平日はわずか35,000ルピア、休日は50,000ルピアで、その美しさを楽しむことができます。この観光地はもともとオランダ植民地時代、正確には1932年から1933年までに建設されてダムでした。シトギントン観光公園は美しい景色を提供するだけではありません。家族向けの様々な観光スポットもあります。まず子供から大人まで利用できるスイミングプールとウォーターパークがあります。スイミングプールエリアは水泳専用で、ウォーターパークとは別になっており、泳ぎたい人の安全と快適さが保障されています。シトギントン地域のウォーターパークは子供用と大人用の2つのエリアに分かれています。シトギントンを楽しむためのアクセスがたくさんあります。シトギントン地域には南タングランのパムラン団地とその周辺地域の住民が役人をするジョギングコースもあります。一方、地元の経営陣はエンターテイメントとスポーツエリアの提供とは別にアクティビティパッケージを備えたアウトバウンドエリアも提供します。グループまたは個人がアウトドアに滞在しながらアウトバウンド旅行を体験したい場合は、 シドギントン観光公園も用意されています。なぜならこのエリアには最大5000人収の可能なキャンプ場があるからです。そのため週末やホリデーシーズンにその場所が不足する心配はありません。それとは別にボットのレンタルやすりができるエリアもあります。シドギントンの様々な観光スポットを歩き回って満足したら必ずお腹が空いてきます。ここにはレストランがあるので急いで家に帰らないでください。味わい豊かな多彩なメニューがあります。シドギントン地域のレストランでは食事や飲み物を提供するだけでなく美しい景色を眺めることができます。リスナーの皆さん、これでパーソナルインリッシュを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はブロワダリ植物園でアモルフォファルスチタムが初めて開花することについてお伝えします。ブロワダリ植物園では死体の花として広く知られている植物アモルフォファルスチタムの開花という特別で珍しい出来事が目撃されました。死体の花として知られるこの花は長い休眠期間の後に開花し、この珍しい花が咲く時期の一つを示します。ブロワダリ植物園はプレスリリースでアモルフォファルスチタムはインドネシア原産で里芋科に属する植物だと述べました。この植物は非常に大きな果樹で知られており、世界最大のものの一つです。アモルフォファルスチタムはスマトラ島の熱帯雨林で発見され、開花次に発する強い刺激的な香りで知られています。この香りは腐った肉の匂いに似ており、ハイアフ肉を食べるカブトムシなどの花粉媒介者を引き寄せる働きがあります。この戦略は受粉プロセスを確実に成功させるための進化的適用の一形態です。植物園ではアモルフォファルスチタムの開花の瞬間がメインアトラクションです。美しさをピークにあるこの珍しい植物を見るために観光客が集まります。ブロワダリ植物園は植物愛好家や一般の人々にアモルフォファルスチタムの開花を目撃してもらいます。開花期間中は生物多様性や希少種の保存に関する観察啓発活動も行われます。訪問者はプロワダリ植物園のガーデンカフェエリアでこの死体の花を見ることができます。開花期間が数日と非常に短いため、早めに訪れることをお勧めします。レスナーの皆さん、これでワルナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ku selalu berharap kau akan datang padaku.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はブンクールのジウェアクウェオという曲についてお伝えします。ジウェアクウェオはそんなことはしないでという意味で、人生についての深いメッセージが込められています。それでは皆さん、これがボビー・マワルディが歌うジビアクエオです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Love.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。